FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは。
はい、本日のテーマは好きなスイーツ。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしまーす。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
ということで、この放送が流れる頃にはもう9月ですか。
もうそうですよ、9月4日ですよ。
9月4日ですか。
ほんま9月、もう9月やで。
早く秋になってほしいよ。
全然もう去年じゃあ、今これまでやったら9月やったらもうだいぶ涼しいで。
うん、っていうイメージよね。8月後半には涼しくなってきてっていう。
あの、山内さんよく蚊に刺されるって言ってるでしょ。はい、大嫌いで。まあ好きな人はいないと思いますけども。
うん、特に嫌がるよね。
でしょ、
はい、
今年は結構少ないでしょ。
少なかった。
やっぱり。これ結構ニュースでもやってはるやん。
温度が高すぎるってこと？
じゃあ、そうそう。だから繁殖しないというか、生まれない。ほれけど、またこっからやで。9月末、10月になってくると、さすがに気温も少し落ち着いてくるでしょうし、
うん、
そうなってきたらやで。
蚊が増えてくるんや。
増えてくる。だから、蚊っていうのは7月、8月のもんやみたいなイメージが勝手にあるけれども、うん、
はい、
いや、そうじゃなくて、このラジオでも山内さん言ってたけども、
うん、
もう4月か5月ぐらいに、もう今年蚊に刺されたわとか言ってたから。
言ってた。
今までやった4月なんて、かなんてまだ。
まだ。
5月なんてまだ。
まだ。
ほれやのに山内さんは4月か5月でも蚊に刺されて早ないみたいなこと言って、うん、それは蚊に適した気温がその時やったってことや。
なるほど、ね。
もう4月でその時の暑さに、夏の暑さやっていうことや。
そうか。
ほれやで。
で、これからなんやろ、蚊。
はいはい。この時に生まれ損ねた蚊たちがいるやろ。4月逃したやんっていう。4月孵化し忘れてるやんっていうやつらが。
蚊に詳しくないけど、あそこまで待てるんや。
待ちやんじゃん、やっぱ。
暑すぎてそのままお亡くなりになったりせえへん
や
ん。
もうそんな。
ほんま。
うん。だから、まあ、今は、そう、熊の問題とかもあるやんか。
はい。
あの、北海道とかいろんな山の中の熊が降りてきてるとかよ。うん、
はい。
昔はそういうのがなかったわけやんか。
まあ定期的に聞いたけどね。
そこまでこんなニュースにはならなかったわけ、うん、で、クマもめちゃくちゃ頭がいい動物やから、
うん、
冬眠っていうのをちゃんとするわけやん。
はい。
で、冬眠前にやっぱいっぱい食べるわけよ。
うん、そうやんな。
うん。川行ったり、山の木の実食べたり、うん、もう何でもかんでもとりあえず食べるんやけど、クマっていうのはすごい縄張り意識が強いから、
うん、
もともと自分が例えば魚食べてるところに他のクマが来たら、お前勝手に俺のところ来んなや言うて喧嘩始めるぐらいな。
それはわかるんやね、クマは。
もともとそういう動物なんで。
うん。
あるけど、冬眠前、自分の腹を満たすときは、
うん、
他のクマが来ても、おい、とりあえず食うて、冬過ごそうな、言うて。
あ、協力的になる
というか。縄張り争いせえへんねん。
それどころじゃなくないんだ。
そう。
へぇ。
で、とりあえず冬眠します。で、春になったらまた腹ペコで出てくるわけや。
そうやな。
ガリガリで出てくるわけや。ほんでまた食べてどうにか一年過ごす、
うん。
それがクマのルーティンやのに、その食べるもんがない。暑すぎるとか、まあいろんな事情でね。うん、これで今、なんか降りてきて、で、クマとしても暑いけど、いつ冬が来るかわからない。もう腹は満たしとかないと怖いわけや。
体感的にはもう来ても。
そうそう。あれ、そろそろ食うとかなあかんに、まだちょっと暑いな。でももう、うん、いつすぐ来るかもしれんな。みたいな状況もあるから、熊も熊の言い分は多少なりともあるんやけど、もちろんいいことじゃないで。
うん。
だから、そこはある。だから、この、福原さんみたいに熊博士としては。
熊博士やってんな。
やっぱフランスとか、お、う、っ、ん、きい熊めちゃくちゃ、グリーズリ
ー
っていう大きい熊いるでしょ、
はい、
は、人を襲わへんのな。
あ、そうなんや。
でも人は、熊も、熊のことをほったらかしにしてるんだ。
うん。
だから、いい距離感で、熊は人を襲わないし、人は襲わないって思い込んで生活してる、
うん。
で、人も別に熊は危害を加えないっていうことで生活してる、うん。でも日本って クマがいたら写真撮って SNS 上げたり、うん、なんか S 上げたりとか、特に観光客の人たちとかもそういうのやりだしてん、
うん、
で外国から日本に訪れてクマがいる、うわクマや、近づいたりちょっかいかける、それが良くなかった、
うん、
結局それの繰り返し、それがこの10年とかで、そういうのが増えていって、SNS が普及、スマートフォンの普及とかで、それでクマと人間の距離感がおかしになったっていうことで、俺はそれを訴えてるわけ。
あれ？そういう説があるんじゃなくて、福原説やったんや。
そうそうそう。
あ、そうだ。
これでも、正論っぽくない？
いや、ぽいけど。
うん、これでも、俺ほんまに、俺この、結構、正論やなって思ってる。先週話した高校野球の12球団のドーム持ち回り作戦とか。
いや根拠はないんや。その話に。
根拠はないけども。
根拠ないんや。
フランスがそれで成功してはる。成功してるっていうか、フランスの歴史を考えたら、
はい、
日本はどっかで崩れたって考えた時に、それが崩れた原因ってそこなんじゃないかなって、福原さんは思うわけ。
熊の、いや、
熊に関して、熊に関して。
そういうこと、SNS の普及でそういう風なニュースが広がったっていう。
で、俺、福原さん考えるには、あ、うん、10年ぐらい前やな、確かこうなんなりだしたわ、うん、みたいな感じと考えたら、ほん10年前ぐらいちょうどスマートフォンも絶頂期やし、
うん、
みんな持ち出した時やし、うん、ということを考えたら、あれ、これ一理あんちゃうかなって。
で、そのおかげで今まで届かなかったニュースが届いたっていう可能性はないですか？
どういうこと？
クマとか前から出てたけど、
あ、これはね、出てへんかった。
それは
出てへんかった。
あるんや、根拠がちゃんと。
根拠があるでしょ、なんか言うてはる。こんな、10年前とかこんななかったりで。これもちろん、一頭も出てこへんとかちゃうかもしれないけどな。こんな頻繁じゃない。だからほんま、
今、
東京都内にも、熊が街に降りてきてるって言って。だからもちろんその23区とかじゃないで、六本木の真ん中にとかじゃないけども。
うん、
だからほいな、もうどこでどうなるかわからんで。みんなね、気をつけていかない。
まさか根拠ないとは思わんかったな。
でも、マジで正論、俺、面白
い。いや、ぽい、ぽいって言うだけやん。
でも、これを専門家が言うたら絶対根拠あるように聞こえるやん。
だって、専門家は根拠ないこと言わへんやん。
で、これをちょっと、これ専門家にあげようかな、ネタ提供しようかな。
ネタないかな、じゃないか。向こうも調べて言ってるわけやから。
確かにな。
うん。びっくりしたよ。
全部、なんか、雰囲気で、うん、雰囲気で、正論みたいな感じ。
まさか想像の話は思わなかったから。
でもほんま、これ一理あると思っておいてください。
まあ、ゼロじゃないかもね。結局調べてへんから、信憑性はないですけど。
ええ。
はい。福原に騙されないように皆さん。福原詐欺に気をつけてください、本当に。はい、本日、彦根ニュース行きましょうか。
はい。
彦根城世界遺産の国内推薦見送り、滋賀県彦根市諦めないということで、世界遺産登録を目指す彦根城の、今年度の国内推薦が見送られることになりました。文化審議会が26日に決めました。1990年に国内候補の暫定リストに載ってから30年以上、県や市が目標とする2年後の登録が難しくなったが、県も市も諦めないと、再挑戦を誓う。世界遺産に登録されるには国内候補の暫定リストに載っている中から、まずは国内推薦に選ばれなければならない。その上でユネスコの諮問機関のイコモスの現地調査や、勧告を受け、世界遺産委員会で登録の可否が、審議される。彦根城は今年度の国内推薦が見送られました。県や彦根市が会見、遺憾で残念。その知らせを受け、県の担当者が夕方に会見を開きました。県文化財保護課の、木戸さん寺院は、彦根城の価値が未だに国内の、議論にとどまったまま、世界の場へと送り出されなかったことについては、誠に遺憾で残念に思っていると語ろうとしました。その上で、文化庁の指導に、最もない時間とマンパワー、費用をかけた推薦書案の作成に努力を続けてきただけに、落胆は大きいと述べましたということで、世界遺産登録がちょっとここ2年では厳しいなという、
はい
はい、ニュースになります。
はい、
はい、どうでした？ずっと一応応援してたんか俺らも。
そうですね、
ねえ、頑張ってほしいなって、ちょっと詩を上げてって、そのニュースを読むようになってからさ、彦根市の、
ええ、
頑張ってはんなと分かってたからさ、
はい、
うん、それだけにこれちょっと俺らも残念やなと思って。
そうですね、でもまだ諦められてないということで、
30年以上暫定リストにはずっと載ってるわけだから、
そうそうそう、
うん、諦めなければ叶うとは思うけどね。
姫路城が、 世界遺産になった時と、はい、今彦根城が目指してる世界遺産ってもう全然規定というか、うん、難易度が全然違う言うて。
ああそうなんや、
だからあの時 ならばもしかしたらみたいな説もあるし、これは分からへんけどな、まあまあ、それ一概には、
うん、
これけどまあだんだんね条件も難しくなってくるでしょうけど、
うん、
引き続きもう我々は応援する一択なんで、
まあね、
応援、はい、
う
ん、何か気にかけて皆さんも彦根の方々もね、滋賀県の方々も皆さん気にかけて、
う
ん、
そうやね、滋賀県の方もぜひね、彦根市だけじゃなくて、ね、
そうですね、そういう、はい、気にかけるだけでまた違ってくると思うんで、
そうそうそう、
一人一人でこうやって動いていけば、
はい、
何かあるんじゃないでしょうかという思います。
はい、彦根市もいろんなイベントもやってるんでね、そこに足運ぶだけでもね、
そうですね、
もしかしたら興味持ってもらえるかもしれないですし、はい、ぜひあの行ってみてください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで今日は9月の4日ということで、
はい、
来たる9月20日9月21日の土曜日日曜日で草津市烏丸半島で稲妻ロックフェス2025という、イベントが、
はい、
開催されるんですけれども、我々は9月21日、
はい、
龍神ステージ、フリーエリアなんですよね。はい、こちら、フリーエリアの方のステージで、漫才させていただきますんで、
はい、
ぜひお時間ある方、稲妻ロックフェス2025、うん、一度調べていただいて、
うん、
ぜひお時間あれば来ていただきたいなと思います。
はい、フリーエリアなんで無料で見れるので、
はい、
はい、屋台を食べながらぜひ見てもらえれば。
そうです。グルメも充実して、はい、でフリーエリアで音楽のライブとかも やられてたりして、
うん、
でこれが SNS でちょっとバズってたりして、こんな豪華やのにフリーなんかいみたいなんで、
うん、
全国的になんかつぶやかれたみたいな感じで、
うん、
で。こういうなステージもあって、我々のステージもまあ近くであるんで、
はい、
ぜひね、見ていただけたら。
お昼ぐらいかな、出番的には。一応2ステージあるんで。
はい、我々ね。
うん、来てもらえれば楽しめると思うので。
よろしく。
はい。で、一応3年連続出させてもらってるんですよ。
大阪桐蔭高校みたいなこと言うやん。
3年連続出場してるわけですよ。はい。で、あの、一応毎回あの、ガンダムのプラモデル無料でもらえるんで。
あ、確かに。
フリーエリア来てもらえる
よ。あ、確かにね。
あ、それも価値があると思うんで。
我々がいる楽屋のテントのすぐ裏ら辺で無料のガンダムを。
毎回ね、
はい、
もらえるから。
はい、はい。
それ意外とみんな喜んではるから。そうそう、この情報言えばいいかな思って。
結構、稲妻ロックフェスに出る芸人さん、そこで初めましての人が多かったですよ。ね、大阪の人らもいるし、まあ東京勢もいるやろしけど、うん、事務所も違うかったで、あ、はじめまして、よろしくお願いします。で、やっぱ、みんな最初はぎこちないんやけど、
うん、
そのガンダムを一人が持ってたら、それどこでもらえたんすか、いや、裏やで、みたいな話になって、みんなこぞってガンダムの、プラモ、
うん、
無料でもらえるやつもらってきて、で、楽屋でみんな組み立てたりしてて、
あ、してるね、
ここでだんだん仲良くなっていくみたいな、
あ、そういうツール
の一つでも、そうそう、なってるんでね、
はい、
もう、山下さん、山下さんもいつもなんか、組み立ててとかやってるもんね。
いや、いつもあの、めいっ子一個のために。
あげてるんや。
そう、持って帰ってる。
んで、あれが一つ二つとかじゃなくて、結構もらえるんやんな、うん、なんか。一人一個まで？
多分一人一個やと思うよ。特に言わあらへんけど、うん、なんかわからん。日本人の勝手な感覚かもしれんけど、うん、無料は一人一個っていう感覚あるやん。
うん、あるある。
ほんなら一人一個やと思ってる。
で、俺も一個もらったりするんやけど、うん、他の芸人のコーラとかが一個組み立てて、またちょっとブラブラしてる時に、またもらえたみたいなこと言ってた
よ。まあ、くれはってんったらいいんじゃない？
まあ、こんなもんなんか。ここまでギッチギチのガッチガチじゃないってこと
ね。うん、一人一個までとかも特に言ってはらへんし。うん。なんやったらその場で作れるブースも提供してもらってるから。うん、プラモデル作ったことないお子さんとか連れて行ってそこでね、作り方を教えてもらいながら作るっていうのもありやと思うし。
そうですね。
はい、ぜひ遊びに来てください。
それが9月20日、21日土日でありまして、我々は21日日曜日に出演させていただきますということです。
はい、よろしくお願いします。はい、
あともう一つですね、
はい、
これを伝えたいなと思いまして。
はい、情報番組みたいになってきたな。
はい、今のは9月の話ですね。
はい。
次、11月。
はい、結構最近だ。
11月1日の土曜日。
はい。でもちょうど2ヶ月後か。
それぐらいですね。
はい。
11月1日の土曜日ですね。
うん。
これ次は、稲江地区、稲江地域ですね。
はい。
稲江の話です。彦根市の稲江の地、話なんですけど。
能登川と川瀬の間にある稲江ね。
はい。
うん、
稲フェス2025が開催されますということで。
似たような名前やないか。
いや、でも、稲妻ロックフェス2025でしょ。
はい。
こっちは稲フェス2025なんです。
稲妻ロックフェスって稲フェスって言われるよね。
稲フェスって言われる。だから、俺らもどっちの稲、俺らはわかるやん、
はい。
俺らは稲妻ロックフェスのこと稲妻って昔から言うから、
はい、
まあ稲妻でわかるけど、こっちは次稲フェスですよ。稲フェスの話ですね。
はい、
稲フェス2025が11月1日土曜日開催決定するという決定しましたということで、
お
時間は10時から15時。
うん、
場所はですね、稲江地区ふれあい広場、みずほ文化センターの隣での広場ですね、
うん、
開催されます。2023年2023が1回目開催されまして、
うん、
我々出演させていただきましてね、
うん、
非常に大盛り上がりの、
いやほんまに稲江にあんなに人がいるの初めて見たぐらいのレベルやったから
ねたくさんの方が来ていただいてね、
うん、
そして昨年稲フェス2024、
はい、
こちらも我々出演させていただく予定でしたが、
うん、
台風がなんとその日その時間直撃しまして、
いやほんまにその時間やったよな、
うん
うん、
この10時から15時の間に直撃しまして、
はい、
開催は中止となりまして、
そうやったな、残念。
そして今年も11月1日土曜日10時から15時まで、うん、開催されるということで、小雨の場合は開催されます、
はい、
そして今回我々も出演させていただくことが決まりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
で、また詳細などはね、まだこれから追ってどんどん、うん、出てくると思うんですけども、
はい。
とりあえず出演、今年もよろしくお願いいたします。
はい。一応出してあげるよって、やるから出してあげるよとまでは言っていただいてるようだよね。
ええ、そうです。
はい。
というわけで、稲フェス2025の、出展者、いっぱいグルメなど、はい、ブースがあったじゃないですか。
キッチンカー。
キッチンカーなど、
はい、
そういうのを今募集してまして、
なるほど、
こちら稲江地域の事業者の、
うん、
売上向上を図るとともに、
うん、
地域住民はじめ誰もが気軽に参加できる イベントとしてやるということなので、
うん、
こちらでですね、原油価格や物価の高騰の影響で落ち込んだ消費意欲の回復や、
うん、
回復を再構築を目指しますということです。
うん、
で出展対象者。
はい、
稲江商工会会員。
え？稲江商工会の会員ってあるんや。
はい。
初めて知った。
で、稲江地域に事業を有する事業者。
はあ。
稲江地域で活動する団体。
はあ。
稲江地域の住民ということで。はあ、こちらね、別に、飲食物とか。
はあ。
なんていうの？だけじゃなくても。その製品、私これ作ったんです、うん、みたいな、
うん。
例えば、マフラー作ってるんですとか。
確かに、ね、23年の時はいろんなもん、いろんな人が売ってたイメージだったからね。
そう。別にこの、グルメだけじゃなしにね、うん、お酒もあったり、ビールもあったりとか。
なんかバザーみたいなとこもあった
りね。そうそうね。どっちか言ったらそんな感じで、やと思うんで。うん、それをまあ、詳しくはですね、稲江商工会のホームページにですね、
うん、
こういうこと、これはあかんよとか、これはいいよとかみたいなことが書いてるんでね、
うん、
ぜひねそちらを見ていただいて興味がある方は、
うん、
出店していただけたらなということで、
はい、
一区画につき3000円の協賛金をご協力いたしますということで、
なるほど、
詳しくはそちら、締め切りがですね9月の12日木曜日なんで、あと約大体1週間ぐらいですね、
うん、
もし興味があるなっていう方はぜひ呼んでいただいて、
はい、
たくさんあった方が盛り上がったりもするんで、
いやそ
り
ゃそうでしょうね、
ストラックアウトとかもあったもんな。
そう、で、スポーツ少年団がやってたから。
あ、そうそうそう、そう、
うん。
で、あとは、でっかい風船の中で、子供たちが遊ぶような、なんていう、
なんていうか
分からんけども、
うん、
そう、恐竜とか、
うん、
豚さんみたいな大きい風船の中でみんなでポンポン跳ねる。
うん、昔からあるやつね。
そう、昔の農業祭とかでいないでようやってて。
うん、子供の頃入った記憶あるわ。
でも、怖いイメージなかった？
いや、なんか特別な空間なイメージあったよ。
入るときに、そのなんか、
風がな。
そう。チャックみたいなとこ開けて、バッて入らなきゃね。その、風、風圧で、息ができへんみたいな。
バババババババってなるからね。
これを乗り越えたら、一個大人になれるんやけど、最初、俺1年目俺怖くてできへんかって。怖くて。
入り口でやめたよ。
そうそうそう。掘れがあったな。
そんな、押し込まれたら終わりやのに、そんな。押し込んでもうてよかったのに。
おい、言うてや、こういう時は。
言うてやって言われても同い年やからな。
だからこういうのは もしかしたら、ね、うん、今年も、その、風船みたいなやつ。
あるかもね。
かもしれませんし。
う
ん、
内容はまだ全然、
まだ全然。
わからへんから、あれやけど。とりあえず出店してくれる方募集ってことだよね。
出店者募集。
電話番号とかないんすか？
電話番号など、ホームページですね、完全にも。
けどなんかやっぱご年配の方とかはラジオで電話やから。
そう、ホームページで見ていただくと、うん、そこに全部記入する紙とかも出てくるんで、
うん、
それ多分ダウンロードするとか、印刷するとか難しいなっていう思う人、うん、結構いると思うんで、
はいはい、
それは結局信頼できる若者に聞いてくださいっていうことしか言えへんっていうことで。
あ、そうね。電話番号はもうないんや。
もうそれで一度、ホームページ、とりあえずホームページ見てくださいとしか、もう、こっちからは言えないという状況なんで。
ああ、そうなんやね。
はい、よろしくお願いいたします。
ホームページなんて調べたらいいんやったっけ？
あ、いない商工会でもう調べていただくと一番上に出てきますんで。
いない商工会で。
はい。
はい、ぜひ調べてみてください。
よろしくお願いいたします。
はい、一緒に盛り上げましょう。
よろしくお願いいたします。
はい。はい、ということで、もう情報はすべて提供しましたか？言わないといけない情報は。
情報はとりあえずはまた来週やな。
また何かあんの？
うん、でも来週、あ、まあまあ来週まで、まだいけるな。まだ大丈夫だよ、どうぞどうぞ。
大丈夫ですか？
はい。
では本日のテーマもう一度聞いていいですか？
本日のテーマは好きなスイーツ。
好きなスイーツ。
このイナフェス2025でも、イナズマロックフェス2025でもスイーツは多分売られると思うんで、結構ね、盛り上がると思います。
スイーツももう高いからね。
昔はデザート、デザート言ってて。
いやもう単純に倍やと思う、金額。今思うのは。
どういうこと？ケーキにしろ。
うん。単純に倍いくと思うよ。俺もモンブラン好きやからさ。どっかの駅前とか、営業とか行った時に、ちょっと大きい駅寄ったら、その駅で売られたりするわけやんか。ちょっと有名なところが、お店が入ってたりとかして。で、ちょっとチラッと見るんやけど、もう700円とか行くから。
え、人、塊が？
そう、ケーキ。1個。700円はちょっと買えんぞと思って。もう倍じゃない？
まあな。
うん。
誕生日とかにケーキとか持っていこうとするやん。
うん。
で、まあ3人でパーティーやったらまあ3つ分のショートケーキじゃないけども、うん、タルトみたいなやつ3つ買っていこう思っても、うん、ほんまにこれ1個800円とかするから。
するでしょ。
結局3つ買ったら3?24,2400円ね。
今、昔とホール買えたもんね。
全然買えた。だから俺らの価値観はもう、まあ古い価値観やったら全然ちゃうなって思うしな。
まあまあまあ、いやそうでもないやろ。そうでもここ最近の上がり方はすごいよ。
あれは、例えば居酒屋行って、最後に甘いのとかそういう、何て言うの、甘味、デザートみたいなやつを食べる？
いや食べない。
ページ見たこと見るやろ。
今見ひんな。うん。居酒屋では見ひんね、確かに。
メニューとかで、まあもちろん売って、置いてるやんか、バニラアイスとか、
うん、
いろんな、なんか、居酒屋さんとかでも置いてるんやけど、うん、これもやっぱ、ええ値段するもんな。
あ、そう、やっぱ上がってんやね。やっぱ、アイスとかの方が、まあいいのかな、居酒屋やったら。
焼肉屋さん行ったら締めで、なんか、バニラアイスみんな頼んでるイメージあるな。
まあまあ、コースで絶対ついてきたりするしね。
コースな。
うん。
はぁ。
そういうのもあるかもしれんけども。
確かにね。
はい。本日もお手紙いただいてますので。
はい。
はい。その流れで、ちょっとこんなお手紙面白いなと思いまして。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
元町にワンホール500円で買えたチーズケーキがあったんです。当時学生だった私でも、ワンホールという大人買いができる夢のようなケーキ。ふわふわなんですよね。友達と半分こして食べた思い出の味。大阪の陸老おじさんと同じ類で、調べたら今はなくなってました。わがままおじさんというお店だったみたいですってことで。ね、ちょっと前は、ワンホール500円でチーズケーキ買いましたよって。
確かにな。
すごくない？クマのケーキ、ショートケーキ1個も買えへんよ。
500円。
うん。お店によっては買えるかもしれんけど、もう買えへんよ。そう考えたらすごいよね。ワンホール500円。
昔、何年、2年、3年目ぐらいの時に、
芸歴、
はい、コンビニでバイトしてて、
うん、
このコンビニ、クリスマスの日、シフト入るでしょ、
はい、
そしたら、もう、その日切れのケーキ、
はいはいはい、
クリスマスケーキが、もう廃棄になるわけよ、
うん。
で、店長さんとか持って帰っていいって言われる。
うん、
まあもちろんその日切れやで、
うん、
賞味期限がね。
はい、
で、いや、いいですわ、
うん。
ってなるんやけども、いい、持って帰る、持って帰る。いや、俺が気を使って、断ってると思
うん
で。
うん、まあね。
うん。はいけども、いい、持って帰る、持って帰り、ろうそくも持って帰っていいから。
うん。
あの、メリークリスマスみたいなチョコレート、上に刺すようなサンタさん。
チョコレートね。
サンタ、そう、サンタさんのチョコ菓子みたいなやつ、うん。あれももういい、持って帰っていいよ、みたいな。
うん。
ね、俺、持って帰ったんやけど、 もう食べざるを得ないやん。
まあね。
ワンホールに俺は手を出したわけよ。26センチ ?24 センチ
大きいね。
うん。もうね、どれぐらいやろ ?3 日ぐらいかかった。
そう。
ほら、この賞味期限切れてるけど別に食べられるのは食べられる
よ。うん、まあね。スポンジとか硬くなっちゃうからね。
うん。
腕はせえへんけど。
やっぱね、1日とかでは無理やな。
どうやろう試したこと、いや、わからん。試したことないで。
だからね、行こうって思ったんやけど、
うん、
もう途中で、もうだんだん体が受け付けんというか、もうスプーンが動かなくなってくる。
生クリームがしんどいですもんね。
しんどいしんどい。
ああ、それはあるかもしれん。どうやろう、行ける自信はあるけどな。
ああ、そう、うん。24センチ。
いけると思うよ。行ったことないけどね。
ほんま、どれぐらい半分もいかんぐらいで、スプーンが一回止まんねん。で、味変のためにメリークリスマスって書かれたチョコレートをかじるんやけど、全然味変にもならずに。
まあ甘いもんも味変にはならんやろ。
甘いもん、甘いもんで変化もせずに向上になっただけで、もう余計しんどなって。
そもそも甘いもん食べへんもんね、うたらさん。
そうなんです。
うん、でもまあその店長さんもどうしても処分せなあかんから。
うん、まあまあ骨って処分してるなら、
うん、そうそうそう、もらってほしいっていうのもあったよね。そうそうそう、うん。うん
もうもらったからね、僕も僕で処分するにもいかへんから、うん、これはもうそういう機会で食べよう思って、
うん、
だから多分人生で一番ショートケーキを食べた3日間やと思う。
あ、まあいいんじゃない、羨ましいと思うけどね俺は。
まあなかなかね、そういう機会もないもん、一、うん、人でワンホール丸かじりっていうのはなかなかないから。
そう、俺は甘いの好きやからね、うん、俺は羨ましいと思うけど。まああんま好きじゃない人には確かに辛いか、う
ん、ただ好きでもあんまりおすすめはできません。
まあまあまあね、
う
ん、
そうですよ
ね。はい、じゃあ続いていきましょう。イタリアンさんこんにちは。日本の代表的なスイーツ、それはおしるこ。お餅を入れる場合もあるけど、私の家では小麦粉を水で溶いたものを入れます。白玉みたいなものです。プニプニとした食感が好き。おしるこを食べているときは嫌なこと不安なことも全部忘れますと。
おしるこな、
食べてないな、うん、言われたら食べたくなるんだよね。
あの、どれぐらいかおかげで、4年に1回ぐらい、なんか自販機に売ってるおしるこが飲みたいな、飲みたくなる時期ない？
ちょっとわかる。買ってみようかなって思うけど、結局買わへん
やん。買わへんかもしれんけど、ほら4年に1回ぐらいあんねん。駅で電車待ってる時、あと3分ぐらい来へんなって、ちょっと冬、寒くなってきたぐらいの時、うん、その時に横におしるこがあったら、買って帰ろうかなみたいな。
あ、はいはいはい。
買って、まあ、俺買ってまうんや。
買ってまうんや、うん。あ、そう。
そう、130円とか。で、今小銭入れんでも、ほい、ピーとかで買えるやんか。
うん、
便利やで、なんか買ってまうんや。
うん。
ほやけど、電車の中で、おしるこ飲んで、ちょっと勇気いるやん。
いや、まあ、どうやろうな。
水飲んだり、お茶飲んだり、は全然いいで。
はい。
この電車の中で、お酒飲んでる人とかもいるやんか。
はい、
缶ビール片手にとか、チューハイ片手にみたいな。うん、これも俺ちょっと嫌なんだ。
あ、わかる、それ。
うん、で、水とかお茶をちょっと飲むぐらいはいい。俺は全然 OK なの。うん、で、これ、おしるこもずっと持っとかなかや、カンカンやから。
はい。
リュックとかにしまえへんやんか。
はい。
でも、ほら、おしるこもちょっと、なんか、持ちながら、飲みながら電車っていうの俺嫌やなって思うから。
あ、そう。
買うだけ買って、
うん、
リュック入れてしまうんだ。
なんで買ったんよ、じゃあ。何のために買ったんよ。ちょっと温まろうかな、じゃなかったん。リュック入れんの。
で、家帰るやろ、うん。で、リュックにしまったことちょっと忘れてしまってるやろ。
うんうん、そうやろ。普段買わへんから、ね。
うん。まあ、次の日とかにリュックから出てくるやろ。うん、もうぬるぬるやろ。
そらそうやろ。
でも、なんかに開けてチンして、飲んで。うん、いや、缶ごと飲むから風情があんのに、それをマグカップに移動させて飲むのはちょっとちゃうなっていうので、俺は最近買ってないけど。
でも4年に1回なんやったら、ええやん。それぐらいやったら。
いまだ暑いけども、これからだんだん涼しになってきたら、もしかしたらね、また今年もちょっと、あ、おしるこ飲みたいな、なるやん。でもコーンポタージュも売ってるわけよ。
はい、
でもコーンポタージュよりおしるこの方が惹かれる。
あ、俺はコーンポタージュや
わ。あ、そう、4年に1回行く？
いや、もっと行くよ。
え、
年1行ってんじゃん。コーンポタージュ多分買ってると思う。
あの、トウモロコシ最後まで出てこない問題と向き合って。
そう。イライラしながら。
あの、上向いて、ポンポンポンポン底叩いて。
そう、もう食べたことにしたって言っても。してる、してる、ばって。
はい、どうなるの、ほんま、みんな、どうしたら改善できるのやろうな。
なんかあんのかもね、知恵がね。
確かに。
はい、あっという間のお時間ですけど、次回のテーマは。
ありがとうございます。次回のテーマは
お風呂の話ということで、はい、お風呂のお話ぜひよろしくお願いいたします。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿った答え、皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージからチューンズに入れてまでお送りください。たくさんのメールお待ちしてます。ではまた来週、イタリアンシガーブルドクのチュンチュンリディアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。夏気をつけていきましょう。
もう終わるで夏。